る。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。中学2年の長女が職場体験に行ってきてレポートを書いてるんです。前回の放送で新聞の朝刊印刷に見学に行った時、こういうのは多感な中学生にぜひ見せたいって思ったんですが、この職場体験もいい経験になってるんじゃないかなって思いますね。私たちの年代では中学生で職場体験なんてなかったように思うんですけど、お聞きの皆さんは中学生の頃職場体験されましたか？いかがでしたでしょうか？それでは今週も行ってみましょう。2010年10月第1週ビバマイスタイル。その長女が参加した職場体験は2日間で、朝直接体験させていただく職場に通うんですが、時間は午前10時からお昼休憩を挟んで午後3時まで、それを2日間なんですね。我が家の長女は純駆動書店新潟店さんで職場体験させていただいて、私もお店に行ってみようかなって思ったんですが、長女にやめてくれと言われたので、もうそしたら帰ってきてからね、どんなことをしてきたか聞きたくて待っていたんですけど、コミック漫画本をビニール袋に入れる作業をさせていただいてたみたいです。裏方の仕事だけじゃなくて、店舗にも出ていたようで、2日間行ってた彼女から聞き出した感想は、もうとにかく漫画読みてーっていうことと、午前中から人来てるんだねとか、午後からは高校生もいたっていう客層チェック。純駆動書店新潟店さん、すいません。まあそれなりに何か吸収もしてると思います。ありがとうございました。学校からのお便りで体験する職場の一覧が載っていたんですが、それを見ると病院とか消防署、小学校、保育園、図書館、コンビニエンスストア、郵便局、スーパー、ファストフード店、ホームセンター、ぶどう園、温泉旅館、スポーツ店、などなど。なんかね、かなりいろんな職場に少人数で体験をさせていただいたようですよ。まあ、受け入れてくださった職場の方も大変だったと思いますが、ありがたいですね。長女のお友達は五穀神社に行ってきたそうで、巫女さんの格好をして絵馬を袋に入れたって言ってたかな。七五三の準備もしたそうです。いいなあ、そういうの私もやってみたかったな。着てみたい制服で選ぶっていうのもちょっといいな、なんて。まあ趣旨が変わって不真面目ですかね。でも私が中学生の時なりたかったのは中学校の先生だったんですね。中学校の男の先生になりたかった。そういう体験って無理ですかね。キラキラ趣味人仕事人。このコーナーは趣味や仕事を楽しみ充実して過ごされている方々に、その方の趣味、お仕事への思いやきっかけについてお話を伺っていくものです。今回は粘土でお花作りを趣味とお仕事にされていらっしゃるという遠藤さんにお話を伺いたいと思います。遠藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、粘土でお花作りということでよかったですか？
そうですね、
はい、今 作品を見させていただいているんですけれど、これは、雪割り草と、はい、あとシクラメンということで、はい、もう本物かと思うほどの作品なんですけど、あのどういったきっかけでこれを始められようと思った
んですか？
きっかけを、はい、教えていただけますか？
15年、20年前になるんですけど、
はい、
あのやっぱり父があの認知症で倒れまして、
はい、
で私その介護をやってた日々があったんですけど、
はい、
あの時にもう本当にうつうつして、こちらももうノイローゼになりそうな感じだったのを、
はい、
ちょっとしたきっかけであのその趣味の教室をやってるっていう、まあ、教室を見つけまして、
はい、
あもう自分のね何かちょっと生きがいになるようなものがあるのならということで、
はい、
始めたんですけど、まあ、どうせならその資格を取って自宅でできるようになればいいのかなと思いながら続けて、一応まあ上級師範というお免除をいただいて、それで5年ぐらいでしたでしょうかね、かかって、
はい、あ習い始められてから5年ぐらいで資格も取られて、
でもう本当に近所のお友達から始めたんですよ、
はい、
あのお家でやるからって、
うん、
まあ、その間に、まあ、父も亡くなったりして、はい、まあ、ここ父の部屋だったんですけど、
あ
この部屋でじゃあ友達がポツポツ来てくれたり始めて、
うん
うん、やっぱりこの出来上がる喜びとか、
はい、
あとこう教室を開くことによってね、お友達も増えて、はい、楽しいことをやっぱ感じますよね。
趣味から始められて、そうそうそうそう、まあ、資格を取られて、どんどんあのお友達とか輪も広がって、
そうですね、
作品ができるのも楽しいですね。そうそうそう、で
やっぱ喜んでいただける、ね、相手のその笑顔が一番の張り合いというか、
あと本当に繊細で、音声だけでなかなかうまく伝えられないと思うんですけど、色も本物と見間違えるくらいそっくりっていうか、
やっぱり一番大事なのは本当にもう本物が一番綺麗だっていうのを、すごく花が大好きだという気持ちが一番なんですけど、
花ももともと
大好きですね、やっぱり。でその花にがずっと咲いててくれればいいけど、どうしても枯れたりなくなったりということを考えると、もうこの良さっていうのはもう年中
ずっと、そうですね、本当に繊細に作られていて、私 あるレストランで遠藤さんの作品を見させていただいたんですよ。あの作品とは知らずにお店の方がホラーって持ってこられたのが、真夏なのに雪割り草ってなんでって、近くで見ても全然本物に見えてしまって、ああこの本当に花びらの中の、なんていうんですか、この中の
芯ね、
芯まで細かく丁寧に作られる
ね。その花によって全部違うんです。例えば紫の花だったらこの芯が紫だったり、
はい、
赤い花だったらここがちょっと赤だったり、
そんな無造作におっしゃって大丈夫なんですか？
全然強いもの、ね、花によってみんな中身が違うんですよね。
よく花も、
うん、そうよく観察して、できるだけ近づけたいっていうのもありますけど、まあ、もちろんね本物が一番、
うん、でも長く持つって素敵ですね。いつでも見れ
て、キリがない。そしてあの色も今回はこの色なんですけど、例えば、はい、なんて言うんだろう、青い色があったり、
うん、
紫でももう100、200という限りない色の、うん、ほんとちょっとしたね、
はい、
合わせ方
で違いがあって、キリがないって言われるのはその花の種類が何種類ともあって、
そうです。あと形も、はい、雪割り草なんか特に今新潟ではねすごく愛好者いっぱいいらっしゃるので、
はい、
もう八重があったり、
うん、
あの本当に面白い芯の 中から花が出たりとかっていうのを、もう本当に限りがないですね。きっと永久に作り続けられるんじゃないかと思うくらい。あとあの、
はい、
その学習館あのちょっとこうファンの方がいらっしゃって、ぜひこの色で作ってくれっていう写真までいただいて、
リクエストもあるんですか？
そうなんです。
この一つの鉢をお花を作られるの、この雪割り草、そうですね、大きさどのくらいでしょうね。鉢の大きさは
15センチ前後でしょうかね。
15センチくらいですか？どのくらいのお時間で
1個だけを本当に1つ作ろうと思うと、やっぱり3日4日、
3日4日で作れるんですか？このお花、
私でも仕事してるんです、ね、OL やってるので、
はい、帰ってきて時間
本当に夜の1時間2時間を当ててるので、
はい、
3日、それでも4日使えれば、注文いただけば5日後には渡せるかな。
じゃあ1週間とかかからずに、
ね、
こんな素敵な作品ができるんですね。あ、それは先生だからですよね。
いや
初心者の方だとどのくらいなんでしょう？
結構に来て、2回来れば、
はい、
出来上がります。
あ、1回の稽古はどのくらいのお時間なんですか？
2時間ちょっとですね。
じゃあ4時間くらいでやっぱりできてしまうんですか？で、
あの、その乾く時間とか色を塗って次乾かせるまでの時間っていうのがあるので、うん、やっぱりその缶は1週間とかね、あの、何もしてない時間があるけど、
あ、乾かす時間があったりとか。ちょっと簡単に工程を教えていただけますか？本当簡単に。
まず芯を作りますよね、はい、そしたらあとは粘土で、はい、あの形を作って。
粘土は硬いものなんですか？
柔らかい、柔らかい、すごく柔らかい粘土をこう形作ってハサミ入れて、サイクボっていうのがあるんだけど、サイクボで穴の形を作って、はい、でボンドでちょっとこうくっつけて、
花びらを、芯と花びらをくっつけていくんですか？はい、
でできます、はい、でもそれ乾くまでの仕事なので、はい、クターンと乾いちゃうとクターンと乾いたのができちゃうし、つぼみ加減で作っちゃえばつぼみ加減の花ができちゃうし、はい、乾き方によって出来上がりがちょっと変わってくるんですけど。
じゃあ思った通りになるとは限らないんですか？
思った通りにしたかったら、うん、可愛がってこう時々様子見て、はい、いい子になってちゃんと可愛い形になってねって言いながら
手を加えてあげないと そのまま乾いちゃうとちょっと形が崩れてしまう。
次の日大体乾きますので、はい、あとは油絵の具で、
油絵の具で
ちょっとあの色をかけたりするんですよ、
ね、筆で塗られるんですか？
そうですね。で濃淡をちょっとこうかけてあげたりとか。
そうですね、花びら一つ見ても色の薄い部分と濃い部分とか、ね、本当に細かく色分けもされてて、
ちょっとちあの、ね、裏側にちょっと茶をかけたりとか、
葉っぱもですね、あ、葉っぱも緑だけじゃないですね、本当ちょっと茶色が入っていたり、手をかけるだけに細かくて繊細な作品ができるんですね。先生もされていらっしゃるので、もうずいぶん長い年月、トータルでどのくらいされていらっしゃるんですか？
一応教室を始めてからはもう12、3年でしょうかね。いつかそれこそ娘にブーケを作ってあげたいっていうのも、はい、始めた頃の夢だったんですけど、はい、まあ、この秋ちょうどね結婚するということで、
はい、あ、もうあのお嬢さんが結婚されるってことでおめでとうございます。
ありがとうございます、はい、
あのお花嫁さんのブーケですね。
そうなんです。とりあえずこれは彼女の、まあ、注文がすごくうるさくて、もう3回ぐらい作り直して。
あ、そうなんですか。
まだ多分まだ OK もらえないかもなんですけど。
審査が厳しいんですね。
審査厳しいんです。
これはそうですね、写真の中にも残りますもんね。そうなんです。結婚式の一緒の
形ね、残るっていうのがあるし、本人もやっぱり希望があるだろうから、
白をメインに少し黄色の柔らかい黄色の色のお花が一緒に。これ何のお花になるんですか？
これはね、カトレアですね。
カトレア
とバラですね。
白いカトレアと、
あとこれディンファレ。
ビュ
デ、ディンファレ、
ディンファレ、
ラン、
ランの石、ランなんですね。小さなランのお花、白いランのお花と小さい黄色い小花、
そうです、ね、これも本人が好きな色なんで。
白と黄色で素敵ですね。グリーンの葉っぱがアクセントになって、
今途中経過がこれですね。これ2枚目のドレス用に、
あ、お色の端用に。これは赤いユリでいいですか？そうですね、
どうしてもこういう色が欲しいっていうので、
はい、
こんなのと、これこそまた違うバラ、
違う小さいピンク色の、ピンク赤朱色なんて言うんでしょう
ね。これは、うん、
あ、すごい。
下と黒っぽいバラを入れたいっていうから、また別のバラが入るんです。ちょっと今度黒っぽいバラ。
ちょっとまた雰囲気が違うんですね。大胆な感じですね。あ、この小さな、
これは彼が、あの、ここに
新郎さんの胸にもお揃いで、あ、素敵ですね。
髪ヘア合わせしたらこういうの
を、あ、髪にも。これはいいですね。
いつかはと思って思ったのが、いよいよね、
いよいよ
叶うっていうのもまた嬉しくて、はい、もうそれこそ毎日5時6時まで仕事して、
はい、
8時ぐらいから始めるんですけど、はい、気がつくと12時とか、
もう夢中になってお嬢さんのために、
はい、一番ありがたいと思うのは、本当主人が黙ってご飯の片付けをするっていう、まあ、私いつももうありがたく、
あ、ご主人様が、あの、お手伝いしてくださるんですね。
すごく今まで、特に今は、あの、展示会も控えているので、は
い、あ、なんて素敵な、
本当にありがたいんですよ。
じゃあ専念してこの作業に取り組んでるんですか？
ごめんっていう感じで、16、7とその展示会があるので、たまたますると重なっちゃったもんですから、はい、今はもう16日までは、はい、 それにかけてくれる
展示会の準備とお嬢さんのその花嫁ブーケ
もうね、はい、それでいいからっていう感じで、はい、すごくサポートしてくれるのね、一番ありがたいですよね。
素敵ですね。お嬢さんのためですから、主人様も心よく協力してくださっていると思います。今手を一生懸命揉んでらっしゃるんですけど、その手はやっぱり痛くなったり、
ちょっと痛いんです
あるんですか。え、筋肉痛みたいな感じ。
毎日だからシップして寝ないといけないぐらいになってきてる。この辺も痛くて、
腕も、じゃあもう本当に細かい作業で力が入ったりしてるんですね。そうですね。
あと生徒さんの足上げも入ったんで、はい、ちょっと厳しい時期でした。
お忙しいところ本当にありがとうございます。お話を伺いました。あ、じゃあいろいろお話も伺ってきたんですけど、一番こうやってきてよかったなって思われるところ遠藤さんから改めて伺いますか。
私のまあ口癖というか、はい、なんて言うんだろうな、人生ってやっぱり笑顔、同じ一生であれば、なるべく笑顔で過ごせるのが一番だと思うので、まあここで来てみんなで笑う、ね、すごくパワーをもらったり、
楽しそうですもんね、皆さん。
出会い、そしてまたその他のところでも私の花をもらって笑ってもらえる、あげたことで喜んでもらえる、それを生きがいにできるってなんてすごい素敵なやっぱり人生だろうって、今は感謝でいっぱい、ね、
笑顔に囲まれて笑顔も提供できて、
だからすごい嬉しいなと、幸せだなと実感してます。
やってこられてよかったなって思われると思います。
ね、応援してくれる家族のおかげであったりですね、やっぱそのきっかけだった父の病気からなんですけど、
きっかけになったわけですよね。
やっぱり今思うとおかげさまになったかなって、
ありがとうございます。素敵なお言葉いただきました。じゃあ反対にこれはちょっとつらいなとか大変だなとか思われるようなことって長くやってらっしゃる中には終わりですか。
いやでもね、ないですね。まあ、できれば早く仕事をね、はい、クリアさせていただいて、はい、自宅で日中とかもね、お教室開くとか、
もう専門でっていうことですね。
が夢なんですけど、今はなんせまだね、できることならギリギリまで、もうボケてきたので、ちょっと、
ご迷惑かけ
て、お仕事で、もうお前はいいぞって言われるくらいまで、とりあえず置いてもらいたいので、はい、今ちょっと両立がちょっと厳しいかなって、
両立が難しいってこと
ですね。思ってますけど、
夢はこちらで専念して、
できればね、ちょっと注文販売みたいなのをしたり、どんどんできれば一番いいなとか、
夢が広がりますね。あ、猫ちゃんが可愛らしい。最後に展示会があるということで、そのお話も伺っていいでしょうか。10月の16日土曜日と17日日曜日に、
はい、まあ、展示会というか白根南区の白根学習館祭りというのがあるんですけども、はい、毎年お世話になってまして、もううちが参加するのは9年目、
はい、
今回は10周年記念ということで、はい、ちょっと盛大にやりたいということで、はい、白の方でもちょっと力を入れてらっしゃるんですけど、
はい、
陶芸の即売があったり、うん、あとパッチワークさんとか、はい、あとトールペイントさんとか、はい、フラワーアレジメントさんとか、こう共同でコーナーをこうもらいまして、はい、私の場合は、まあ、毎年その同じような場所で、はい、展示、生徒さんたちのね1年分のこう展示の力作をこう飾らせていただくのと、はい、あとは、まあ、子どもさんとかお母さんたち、はい、皆さんそうなんですけど、はい、ちょっとした体験もできます。
体験できるんですか。
はい、今回はちょっとマグネットでちょっとこうなんかね、自分の好きなもの、動物がよかったら動物、お花がよかったらお花、
粘土でそういった形
ものをペタッと冷蔵庫にペタンとこう貼れればいいかななんて思って、一応マグネットを仕入れましたので、自分の思うまなまの何か年度遊び、まあ、子供の頃
ちょっと足を運ぶだけで体験もできるんですね。
ぜひ、
はい、ありがとうございます。じゃあ白根学習館祭りに、もしお近くの方いらっしゃいましたら、ぜひご覧になっていただきたいと思います。今日は趣味で粘土細工でお花作りを楽しまれているという、またお教室もされていて、今回初めて趣味とお仕事と共通でされていらっしゃる遠藤さんにお話伺いました。今日は本当にありがとうございました。以上、キラキラ趣味人仕事人のコーナーでした。
回のキラキラ趣味人仕事人、実は初めての初対面の方へのインタビューでした。遠藤さんのほんわかした雰囲気と笑顔を大切に幸せを感じていらっしゃるご様子に気持ちが自然とウキウキしてきまして、インタビューの後もいろいろおしゃべりさせていただいたんですが、もういろんなお話が飛び出してきて楽しかったです。人との出会いは世界っていうと大げさかもしれないですけど、何かがこう広がっていくのがいいですよね。そういう日はすごく気分が良くて元気になれます。出会いに感謝ですね。このコーナー作ってよかったなーってしみじみ思いました。ちょっと自画自賛ですね。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。来週は今回できなかったダイエットの経過報告をしたいと思います。そして第2週のこだわってシンプルライフのコーナーではあなたからのメールをお待ちしております。テーマは2つ、捨てられなかったけどついに捨てたもの、捨てたいのになかなか捨てられないものです。このテーマでの募集は来週が最後になります。番組のページにありますメールはこちらからという投稿フォームよりどしどしとご投稿くださいね。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、人見知りしないよ、人と出会うとテンションアップなトミーでした。まあ自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。